FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。本日は高齢者包括支援センター東部の八島が担当します。今回は高齢者包括支援センター東部の川村さんから9月に引き続き認知症をテーマにお話を伺います。川村さん、よろしくお願いします。
こんにちは、高齢者包括支援センター東部の川村です。よろしくお願いします。
はい、先月は認知症について大仙市で行っている認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らしていく、そのための取り組みをお伝えしました。今回は認知症が私たちにとってどれほど身近なものなのかお話をお伺いします。川村さん、よろしくお願いします。
はい、まずは認知症の方はどれくらいいらっしゃるのか、どれくらいの人数なのか、ラジオをお聞きの皆さんはどうお考えでしょうか。私たちの住んでいる大仙市では人口がおよそ77,000人、65歳以上の人口がおよそ3万人です。高齢化率はおよそ 39% となっています。高齢化率という言葉はテレビや新聞でも耳にする言葉だと思います。さて、では認知症の方は何人くらいいるのでしょうか。認知症予備軍といいますか、認知症と診断は受けていなくてもなりかけている方を含めますと、65歳以上のおよそ4人に1人が認知症と言われています。それを大仙市に当てはめると7500人くらいです。お住まいの地域によってはもっと割合が高い場所もあるかもしれません。
なるほど、4人に1人と考えると本当に身近に感じられます。一家族に1人というご家庭もあるかもしれません。では実際に認知症に関する相談も多いんでしょうか。
そうですね、ご家族の方が電話や窓口に見えられて、最近1日に何度も同じことを聞くようになって困ってしまったとか、自分で財布などをどこにしまったのか、誰かに取られたと言って興奮してなだめるのに大変なんですとか、ちょっと前まではしっかりしていたのに最近薬もちゃんと飲めなくなってきたなど様々です。年も年だしとか、今まで通り変わってないだろうというふうに考えてしまい、今どうしようかという考えにはなかなか結びつかないことも多いです。窓口に限らず、いろいろな場所でよく聞かれるのは、認知症にならないようにどうしたらよいかという認知症予防につながる内容です。ただこれをやったら認知症にならないという簡単な話ではありません。
なるほど、確実に認知症にならないようにするのは難しそうですね。では認知症の発症リスクを減らす方法はありますか。
そうですね、認知症の発症リスクを減らすには、生活習慣病の予防につながるバランスの取れた食事、適度な運動、禁煙と適量の飲酒、休息、睡眠が大事です。これは若いうちに取り組んで習慣化していくことが認知症のリスクを下げることにつながります。この他に加齢によって起こりやすい口腔機能低下の防止、閉じこもり予防、難聴の管理などが重要だと言われています。認知症の発症の原因は様々ですが、難聴もその原因の一つと言われています。ご家族に限らず、周りにいる方々ができることとしては、難聴の有無に関わらず、はっきり話す、顔を見て話す、周囲の雑音を減らすといったコミュニケーションの工夫も大事です。
はい、自分を振り返ってみると、確かに難聴と言えるかはわからないんですが、耳が遠い方は、まあ、年齢相応なのかなとあまり深く考えないで対応していたのかもしれません。でも難聴かなと思ったらどうしたらいいんですか。
そうですね、普段の会話が聞き取りにくいですとか、聞き間違いが多くて困るといった聞こえ方について心配なことがある場合は、できるだけ早い段階で耳鼻科の受診をお勧めしたいと思います。
わかりました。難聴についてちょっと気になるなという場合は、まずは耳鼻科に相談するということですね。私もそのような方がいらっしゃいましたら、お伝えします。その他にも予防につながる内容はありますか？
はい、先ほどお伝えした中で繰り返しますね。生活習慣病の予防となる高齢者の食生活の課題である低栄養の予防、適度な運動です。身体機能の低下は認知症リスクを高めると言われています。禁煙と適量の飲酒、休息と睡眠、食べ物をしっかり噛むことで口腔内の環境を整えていき、口腔機能の向上につなげること、閉じこもり予防です。閉じこもり予防については、ただ外出頻度を多くすれば良いのではなく、他者とのコミュニケーションも大切です。改善するためには高齢者本人だけの努力では難しく、地域全体での支援体制や環境づくりが不可欠で、大仙市では地域に集まりの機会をできるだけ多く提供できるように取り組んでいるところです。コミュニケーションを活発にすることは認知症予防にとても大事なので、相談のあった方に地域の自主サークルを紹介する場合もあります。
わかりました。認知症の予防については、先月の放送でも認知症サポーター養成講座と物忘れ相談ブックについてお伝えしております。認知症サポーター養成講座については来月11月の放送で詳しくお伝えする予定となっております。物忘れ相談ブックについては、住み慣れた地域で自分らしく暮らすためにご活用いただければということで先月紹介しております。相談先やその時々に応じた支援やサービスの情報を取りまとめしたものです。包括支援センターの窓口にも置いてありますので、興味のある方はお声掛けしてください。さて、川村さん、認知症について様々な相談があるということでしたが、ちょっと学んでみたいとか、普段の相談窓口以外にそういった場所はありますか？
はい、認知症について相談できる場所ですね。認知症の方、ご本人やご家族、ケアマネージャーさんなどが学べることも、相談することもできるというと、例えば高齢者包括支援センターの職員が認知症の方と家族の集いとして2ヶ月に1回タンポポの会を開催しています。情報交換やレクレーション、ちょっとした勉強会を通じて日頃の介護による思いや悩みを語り合える場となっております。個別の相談も受付しておりますので、まずは参加してみてはいかがでしょうか。次回は11月16日水曜日10時からマルコの広場で開催予定です。健康運動指導士さんと軽体操で身も心も軽くをテーマに、参加する皆さんで楽しく体を動かしてリフレッシュしませんか？今後の予定については最寄りの高齢者包括支援センターにお問い合わせください。
はい、学びの時間だけではなくて、体を動かしたり語り合ったりもするんですね。ラジオを、今聞いてらっしゃる方々、興味があったらぜひ参加してください。でも中には自分の住んでいる地域から遠いということで参加できない方もいらっしゃると思いますが。
そうですね。でもご自分の住んでいる地域に実は集える場所、認知症について相談できる場所は意外と多いと思いますよ。運動や趣味を活かせる集いの場だけでなく、例えば認知症何でも相談所という言葉を聞いたことはありませんか？グループホームなど施設ではそういった相談の受付も行っております。どこにあるのかよくわからないという方はお問い合わせください。
認知症何でも相談所は知りませんでしたね。 他にもありますか？
はい、これも耳慣れない言葉かもしれませんが、認知症カフェという場所もあります。ただラジオをお聞きの皆さんもご存知の通り、新型コロナウイルスの影響で以前は大仙市内で10カ所を超える場所で月1回程度開催されていましたが、現在は2カ所程度の開催となっています。どういった場所で開催しているかについてはお問い合わせいただければお伝えすることができます。認知症カフェというのは、認知症の方ご本人やそのご家族、地域の方やいろいろな専門職の方が集って、認知症について優しく学ぶこともできますし、相談することもでき、もちろん参加している方々とゆっくりお話をすることもできます。感染症の拡大状況が収まって、以前開催されていた場所はもちろんですが、さらに集える場所が増えて、自分たちの住む地域で開催されてほしいと考えています。
なるほど、やっぱり新型コロナウイルスの影響は大きいんですね。今おっしゃられた認知症カフェについては、立ち上げや運営の補助金について以前広報にも掲載されておりました。興味のある方はぜひ問い合わせてください。さて川村さん、最後になりますが、認知症について皆さんにお伝えしたいこと、一言お願いします。
はい、認知症は誰でもなる可能性のあるものです。ただ認知症になったからといって急に何もできなくなるわけではありません。周囲の支えがあればできることはたくさんあります。大仙市では認知症になってもいつまでも住み慣れた地域で安心できる日常生活を送っていくことを目的に、認知症の正しい理解、そして予防と早期発見、早期対応、さらに認知症の方とそのご家族を支援するために地域づくりに取り組んでいます。皆さんも物忘れかな、認知症かなとちょっと気になることがありましたら、最寄りの高齢者包括支援センターにご相談ください。一緒に行動していきましょう。
本日は先月に引き続き認知症の予防や取り組みについてお話を伺いました。ラジオを聞いている方々も物忘れと何か変だなと思ったら早めに相談してみてください。川村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお送りしました。
お聞きの放送は 87.3 MHz FM 花火です。